はい、説得力についてはですね、そんなふうな感じで内容と形式が一致しているっていうようなところを、良さは言ってますが、この先がですね、その具体的な形式について、この後の章、全部の章がそれぞれいろんな形式、いろんな技法について説明してくれています。なので、ここからはですね、ちょっと、一章ずつ見ていくんじゃなくて、それぞれですね、気になったところを、縦横無尽に、自分の、ね、考えに合ってる文学作品も紹介しながら、もうざっくばらんに話していこうと思います。じゃあどうしようかな。じゃあ六さんからいこうか。六さんはどの章が気になったりしてたかな？
そうですね、ちょっと今思い出しながら考えてるんですけど、確か「現実のレベル」って章で
現実
書か
の
れて
レ
る
ベル。
のは、ちょっと記憶を頼りにしゃべると、確か「現実のレベル」っていう章では、幻想的な小説っていうものがどのようにして生まれるのかっていうことを書かれてたと思うんですね。で、幻想的な小説っていうのは、特にその現実のレベルっていう、平面に対してその幻想的なものを持ってくるから、幻想的な小説っていうことになるんでしたっけ？
この現実レベルっていうのは、どういうことかって言ったら、その小説の語り手がどの場所に、いて、で、その、内容、その語り手が語る内容っていうのは、そのどの、レベルにいるのか、どの平面上にいるのかっていうのが違ってたりする小説っていうのがあるんだよね。で、それのパターンっていうのは正直に言って本当にたくさんあって、個別に見ていくことっていうのは、なかなか難しいんだけど、その中で良さは、簡単にとりあえず言えるのは、現実の世界っていうのと幻想の世界っていうのが2つ、平面としてはっきりしている部分がある、っていうことは言ってて、だから、なんていうのかな、ここちょっと難しいんだけ
難
ど
しいです
ね。
よね、ここは。
語り手はリアリズムで、こうあくまで現実的なところから離れずに語っているんだけれども、その内容自体はとっても幻想的になってたりする、っていうようなパターンがあるよっていうことを、言ってる。もう一段踏み込めるんだけど、とりあえずそこでとどめた上で、この中で例として挙げてるのは、虹の回転とかか。とか、そうだ
この世
ね。
の王国も、
この世の王国もそうだね。
言ってるね。あと、ロブ・グリアの嫉妬。
嫉妬とか。
ダローウェイ夫人。
とかを挙げてる。そうだな。ここでね、大事なのは、もうちょっと、じゃあもうちょっと踏み込んでもう言っちゃうと、その現実世界っていう風なものをもう2つに分けることができて、それは客観的世界っていうのと主観的世界っていうものがあって、客観的世界っていうのはもうその見たまんまというか、リアリズムというか、そういったところにとどまってる世界で、主観的世界っていうのは、自分のその意識とか、そういったところまでこう踏み込んでいくような世界で、この場合だと、ですね、その客観的世界の位置からと、踏み込まないというか、客観的世界の中でとどまってる作家として、ロブ・グリエの嫉妬っていうのを挙げていて、この小説はちょっと僕はわりかし好きな小説なんですけれども、夫が、違う、妻をずっと見ている存在、多分男である、男なんだけど、男の存在があって、その夫が、妻が、男の友達とかと仲良くしているところとか、いろんな部分をずっとカメラで見ているように見るっていう文章を、全くそのリアリズムから離れずに見ている。しかもその偏執的に見ている、その例えば、風景を見た時の風景の角度であるとか、そんなところまでもずっとこう記述している。だから決してここにはこう幻想的な視点は入らないんだけれども、非常にその描写の積み重ね、リアルなまま積み重ねていく描写っていうのは、非常にこう、なんか 気持ち悪いというか、うんうん、非常にそのこの小説が嫉妬っていうあのタイトルなので、その妻が男友達と仲良くするようなものに関する感情、うん、感情っていうのを、
うん、
嫉妬の感情っていうのを表しているんだけど、普通ならそういうリアリズムにただ見るだけの描写をした描写ではそういう風なものっていうのは立ち上がってこないんだと思うんだけど、うん、こんだけ執拗に描くと、
うん、
そのただの客観的な描写っていうのが、うん、なぜか嫉妬っていう感情をこう、うん、読み取れてしまうような感じに、
うん
うんうん、読めてしまう。
それが両さんの言う幻想性ってことですよね。
あ、ここはね、ね、ここはちょっと待ってね、
多分幻想では語ってないと思う。
幻想では語って
ない、うん、かなり客観的な素形的な意味での現実レベル、
うんうん、
客観的平面にいるよっていうことで、
うんうん、
極端な例を示してるんだと思う、
う
んうん、
現
実レベルの、
はいはい、うん、
ごめんごめん、幻想の話だったのに、うん、ごめん、ちょっと、
あ、いえいえ、
あの別の方の話になってしまったので、
うん、確か
も戻すと、
はい、
どうか、
はい、
多分ね、どういう風なところを言えばいいかな。
あ、いいですか。確か、うん、あのリョサっていうのはこの章で、うん、幻想小説と幻想的な小説っていうのを分けていて、
うん、
あの幻想小説っていうのはまあそのまあリョサ的に言うとまあそのまあ、あまり取るに足らないものなんですね。で、幻想性を持った小説っていうのはリョサはこう、まあ、込めているというか評価していて、
うん、
で例えばこの世の王国っていうカルペンティエルの作品があって、
うん、
このカルペンティエルの作品っていうのはあのそれほどまでにあの異様な出来事はあの起こっていないと。けどなぜそれがあの幻想性を持って読むことができるかっていうと、客観的なものとして正当化する何らかの信仰なり信念が働いていますっていうのが97ページに書いてあって、
うん、
それは、神話というのはある種の宗教的あるいは哲学的確信によって特定の現実を証明しようとするものです。したがってあらゆる神話には空想的あるいは幻想的要素とともに歴史的客観的コンテキストも含まれていますっていう、まあ、神話が持つ集団的主観性についてあの書いてるんですけれど、
うん、
ここですごい僕の読書体験の中で気になったあの作家を挙げると、もともとここを言いたかったんですけどあのビクトル・ペレビンっていう作家の恐怖の兜っていう作品があるんですよ、
うんうん、
で僕これまで読んだ小説の中で本当に何本かの指に入るぐらい大好きな作品で、
うん、
どういう小説かっていうと、まあ、いきなりその小説を開いてみると、
うん、
チャット形式であの小説が展開されている。
チャット、
はい、
はあ、
あのだから字の文とかそういったものが全くなく、うん、全て会話文と言っていい、
う
ん、あのまあ脚本を読んでるような感じなんですね。
おうおうおう、
で、まあ、そのそれぞれがチャットでハンドルネームを持っていて、そのハンドルネームたちがなんかこう自分の今ある不条理な状況について説明しようとするんですけれど、
うん、
そこであのなんか共通点もあって、あの俺は今ホテルの部屋にいる、そのホテルの部屋のちり紙にはこういったマークが書かれてあった、ちょっと待って、そのマークは俺の部屋の置物にもあったぞみたいな、あの共通性をこう蓄えながらあのその物語は展開していくんですけれど、
うん、
そのベクトル・ペレービンの恐怖の兜っていうのが何を下敷きにして書かれてるかっていうと、テセウスとあのアリアドネ の、ミノタウルスの神話を元に書かれてるんですね、
うん、
そのネット上のバーチャルリアリティの、まあ、複雑な世界っていうのをミノタウルスの迷宮になぞらえて書かれてあって、でそのハンドルネームの主人公を含め登場人物たちはそのテセウスっていう神話 の救世主を、その物語が展開していく中でテセウスはまだか、テセウスはまだかってこう何度も待ってるんですけれど、
うん、
なかなかテセウスは現れてこないと、
うん、
で物語はついにそのテセウスは誰なのかっていう確信に迫っていくんですけれど、ある種 のビクトル・ペレービンっていう作家の恐怖の兜っていう作品が持つ幻想性っていうのは、そのミノタウルスの迷宮の神話から神話というかその話からこう持つことによって、それとバーチャルリアリティをこう組み合わせることによって、あのまあ、客観的でありながらすごい幻想性を持つことができたんじゃないかなっていうふうに読んでました。であのこの部分を読んで、あの、まあ、ビクトル・ペレービンを思い出したんですね。
うん、
でちょっと話が長くなるんですけれど、
うんうん、
あの その恐怖の兜って作品が僕すごい大好きで、うん、この入れ子構造のところでも恐怖の兜のところを思い出しまして、まあ、入れ子構造っていうのを簡単に説明すると、その小説内小説というか作品内作品というか、
そうだね、
そのなんか作品内に小さな作品がこう出てくるというか、まあ小さな物語が出てくるというものなんですけれど、そのハンドルネームの登場人物たちが様々にこの自分の物語を語ったりとか自分の状況を語るっていうのは、まさにこう小さな物語の集積によってそのチャット上の現実空間っていうのは現れてくるんですよ。だからちょっと待って、俺は今ホテルの部屋を抜け出してこういった場所に行ってみた、俺の話を聞いてくれないかみたいな形で入れ子構造になって、こうまい具合にこういろんな物語を読むことができるっていうような形でも、やっぱり入れ子構造のところでもこの恐怖の兜を思い出したかなっていう感じがしましたね。まあ、それほどに大好きな小説。
ペレービンってあれだよね、ロシアの村上春樹って言われてる人だよね。
ロシアの村上春樹っていう、まあ、最悪のこうなんか票をもらってるんですけど、村上春樹とは全然違っていて、あの本当に新しい想像力を持った作家なんじゃない
かな。その話今の面白そうね。
面白そう、
なんかあの穂坂和志がチャパーエフと空虚だ
って
、あれが面白いって言ってくれたから、
はい、
まあ、勝手つんどくなんですけど、はい、これ面白そうだね、
はい、
でもね、なんかね今聞いてると、ね、この世の王国ってロックさん読んだことあります？
ないです。
あのね、この小説はね、あの異様な出来事はちょっとね、だからね、 今の話はとても納得いくんだけど、この世の王国についてはちょっと違っていると思っていて、この世の王国はね、あの異様なこと起こるんだよ。
ああそうなんですね。
起こる起こる。あのね、これはあの例えばそのマッカンダルっていう魔術師みたいなのが出てきて、ハイチの話なんだけど、
はいはいはい、
いろんな姿にその人が変えたりしながら、そのハイチで起こった革命みたいなものを書いてて、
うん、
そこにその、魔術師が関わってるみたいなものなんだけれども、
うん
うん、その魔術師っていうのがいろんなこう動物とかに姿を変えて逃げたりするっていうことで、まあその幻想性とか幻想小説っていう、まあ、くくりがあるかもしれないけど、とにかく荒唐無稽なことはとっても起こる
ん。ああそうなんですね。
起こるんだけど、なぜそれがそのここでジョサが言ってるように異様な出来事がそれほど異様に思えないのかっていうのは何でかって言ったら、さっきとそのそれはさっきロクさんがペレビンのことを言った時と同じで、
うん、
この下敷きに、
うん、
結局そのハイチの革命の歴史みたいなものが背景に ある、うん、背景にあることで、非現実なんだけれども、
うん、
現実だから、これハイチの、まあ、その当時の人にとってはっていうことになると思うけど、ハイチの歴史としては、うん、ハイチの歴史を知っとる人としては、その歴史を追っている中で、
うんうん、
異様な出来事が起こっているけど、下敷きにそういうものがあるから、うん、むしろその変なことが起こっても自然に読んでしまうみたいなことが起こっている、
うん
うん、だからさっきのペレービンの話だと、そのテセウスの神話、うん、まあ、ミノタウルとね、
うん、
神話っていうものがあるから、下敷きにあるから、
うん、
うん、なんていうかな、
幻想性を客観的な担保を持ちつつ、
うん、
表現することができるってことですよね、
う
ん、
そうだと僕は今話を聞いていて思ったの、うん、でこれって今僕が言ったことって何かって言ったら、うん、これがマジックリアリズムなんだよね。
ああなるほど。
うん、これがマジックリアリズムであって、
うん、
例えば100年の孤独もそうだと思うけど、
うんうん、
いろんな、まあ、人が宙に浮いたりさ、
うんうん、
いろんなことが出てくるんだけど、
うんうん、
あれっていうのは多分そのあっちの方の神話、
うん
うん、に基づいたものであって、
うん、
適当に書いてるわけじゃなくて、
うん、
もうそういう意味ではもうそっちの人の方、
うん、
そっちの、まあ、あれはコロンビアなんですか、まあ、コロンビアの架空のね、
うん、
マコンドっていうところの話だけど、
うん、
そういった歴史を共有している人たちが読むと、
うん、
まあ、自然なことではないにしても分かることなんだよね、
うん、
だけどそれを僕たち日本人とかが読むというか世界で読むから、
うん、
うわ何々これやって、
うん、
これはっていう感じで、と昔ラテンアメリカのブームが世界的に起こったんだと思うよね、うんうん、
そっか、幻想的なものを書くときには、
うん、
裏付けとかそういった歴史的な出来事とか、
うん、
神話とかを、
うん、
まあ、担保にして書くと、その、まあ、うまく書けるというか、まあ、面白く書けるってことですよね。
説得力を増すっていうことだろうね、それが、
うん
うん、だからマジックリアリズムって例えば今の世界でも変なことが起こればマジックリアリズムですよって言うんで、本当は正式にはないんだよね、
うんうん、
よくマジックリアリズムって言われるんだけど、
うんうん、
なんかどっかで聞いたんだけど、新人賞の作品に応募してくるやつはかなりの 確実でマジックリアリズムだって言われてるんだけど、それは単に自分がリアルな世界の中で変なことが起こるっていう意味でマジックリアリズムって言ってるんだけど、でこれで言うと、これちょっとイコさんに聞いてみたいんだけど、僕はねどっかで見たんだけど、枯れ木灘あるじゃない、中上賢治、
ありますね、
あれもマジックリアリズムの一種だっていうことができるっていうふうな話を聞いたことがあるんだけど、それは納得できる？
最後のあたりは、
やっぱりあの
抜け出してると思うな、
やっぱりあの父親って龍蔵って言うんだったっけ、
そうだね、龍蔵、
玉村
達蔵
か、達蔵か、
龍蔵かな、
あの父親の、はい、ね、異常な存在っていうのは、ちょっとリアルな部分を超えているかもしれないかな、どう思う？
描かれ方としてはそれほど
でもないか、
現実から離れていないというか、むしろいそうかなっていう、
ああそんな感じではあるんだ、
そうなんだけど、でも最後に、あの秋雪が義理の弟を殺して山中に逃げ延びるんだけど、そのあたりが神話と重ねられてるんだよ、
そうなんだよ、そうそうそうそう、そうなの、ね、ギリシャの神話が結構元になってるよね、
そこがあの現実的というよりもね、今までひたすらその土と、あの格闘するというか、労働することに喜びを覚えていた主人公が、まあ、とってもさ肉体感覚で描いてるんだよそれを、だから現実的な平面に秋雪がいるってことはよくわかるんだけど、突然その義理の弟を殺してから山中に行ってしまった秋雪が、まるで現実じゃなくて異界の中を奉公しているような印象に捉えられるようになってくるんだよ、だから現実レベルで幻想の平面の方に秋雪が少し抜け出して神話の世界、もっと拡大された世界の方に足を踏み入れてるんじゃないかっていうような捉え方は枯れ木などは確かにできる、
できるよね、だからそういう多分意味なんだろうけど、僕ちょっとごめん枯れ木など読んだんだけどすっかり忘れてしまっていてあのちょっとはっきりとは言えないんだけど、そういう意味で枯れ木などをマジックリアリズムだっていう意見があるっていうことは聞いたことがある、だからやっぱり新、まあ難しいかなの納得いかない部分もあると思うけど、
そこまでマジックリアリズムっていう感じではないかな、
だけやっぱりその幻想を扱う時っていうのは相当ただのだけ幻想とファンタジーっていうのかな、とはちょっと違うっていうこと、
そうです、
何らかの
危ういもの
ですね、何らかの説得力を、
ただシュールなものや、
そう、
ただ変なものを出すんじゃ、それに説得力が出ないっていうのは、この世の王国の序文で、昨日ホテルで読んでたんだけど、あのちょうどカルペンティエルがそれを語っていて、おっと思ったんだけど、あの想像力が貧困だというふうに言ってるのよ、
あまたの幻想小説に対して、
ただのそう、シュルレアリスムの展覧会に行けば、まあ、いろんなものが見ることができると、あの雨に濡れたタクシーの上にいるカタツムリや、未亡人の骨盤の上に置かれたライオンの頭部とか、そういうものがいっぱい目にできるけれども、芸術の奇術師たちは驚異的なものを生み出そうと努めるあまり、結局官僚化してしまっていると、なんかお決まりの常識に従ってなんか用物あのテニスを出したりとか、水飴のように時計を溶かしてみたりとか、変哲もないものでキャンパスを埋め尽くしていると、いやそうじゃないだろうって、だからそのカラフェンティエルはハイチには本当に現実の驚異的なものが存在するんだと、彼はだから現実の驚異的なものっていう言い方をしてるんだよ、あくまでもただシュールなわけじゃなくて現実自体が驚異的なんだと、だからそれを描くことは、それ描くことに説得力が生まれるんだと、ガルシア・マルケスがエレンディラっていう作品で、あのなかなか死なないしぶといばあさんを描いてるんだけど、爆弾で吹っ飛ばされてもなお生き続ける驚異的なばあさんを描いてるんだよ、普通爆弾で吹っ飛ばされたら人は死ぬんだけど、それでも死なずに、あの必要に主人公だったかな、追いかけるっていう、あれに何らかの凄みとか怖さみたいなものがものすごい備わってるんだよね、ただのホラーとかじゃなくて、なんかそういうことなら南米なら起こりうるかもしれないっていう、まさしくマジックが機能してるんだよ、それって。でも例えば今日プミさんとも話してたけど、アフリカの作家であるエイモス・シュツオーラが書いたヤシ酒飲みっていう作品で、あのいろんな精霊が飛び交ったりとか、なんか神話とかいろんな物語が次々入り乱れて非現実的なことが展開していく
小説なんだけど、うん、それは現地の人から見れば、うん、でもそんなものつなぎ合わせだと、うん、いわゆるそんなことはよくあることなんだと、うん、いうようなことを言われてしまうと、うん、ただ今そこから遠く離れて異郷にいる、うん、まあ、僕たち日本人がそれを見た時に、うん、これはまさしく、うん、俺たちの知らない世界だけど、うん、非現実的なこと起こってるけど、うん、ひょっとして南米ならそういうことがあり得るんじゃないか、うん、アフリカならそんなこともまだあり得るんじゃないかと思わせてしまうっていうのが説得力なのかなって、
そうですね、
なんかだから口頭向けなことを書けば説得力があるわけではなくて、ただ面白いわけではなくて、何らかの説得力について、まあ、例えば神話を取り入れたり、そういったことっていうのが、まあ、とにかくやっぱり必要なのかなっていうふうなことはこの現実レベルのところでは思ったね、
だから俺たちも何かしら変なものを出したいときは、ちゃんとそれがどういう意味で出すのかっていうのをちゃんと検討して書こうぜと、
そうね、なかなか難しい課題ではあるとは思うんだけども、ちょっとそうだね、ここの現実レベルのところはちょっと本当面白くて
面白いね、
いろいろ言いたいことが、
もう一つ紹介していいですか、フリオ・コルタサルっていう人の「正午の島」っていう作品があるんですけど、この作品はまあ後でその良さが他の作品「夜仰向けにされて」とかいろいろ語ってるんだけど、俺正午の島がすごく面白いと思ったのは、たった一行で幻想の中に足を踏み入れるんですよ、コルタサルの小説っていうのは、今まで現実に依拠していたのに、突然幻想の中に身を置いている主人公を描く、正午の島はキャビンアテンダントが飛行機に乗りながら窓を見て、下に浮かんでいるなんか綺麗な島を、羨ましいな、いいな、あそこ行きたいなってずっと思い続ける小説なんだけど、いつの間にか彼はそこに上陸することができる、正午のその島に上陸することができ、女たちが自分を迎えてくれ、まるで本当に そこに来て、やったー、もう俺は自由だ、解放されたみたいな気持ちをすごい抱いてると、ところがその時に空から飛行機が墜落してくると、でその墜落してきた飛行機が海の向こうの方に落ちて、その自分の足元に死体が流れ着いてくると、その死体は、まさしくそのキャビンアテンダントの死体だったと、だから現実ではその島にそのキャビンアテンダントは行き着くことはできなかった、できないまま死んでしまった、だから自分の幻想の中ではその島に上陸している、っていうのが現実と幻想がパッキリ分かれてるんだけど、そのキャビンアテンダントの失意とか、そういうものまで挫折とかまで描くことができているという意味で、非常に説得力を持つ書き方だなと思って、だから幻想をあえて取り入れるのは非常に意味のあることなんじゃないかなと思ったかな。
なるほど、
それはもう転移って言っていいかな。
で転移だね、後の章にも
そうだね、
かなり絡んでくると思うんだけど、
結構そのこの本の中で今の現実のレベルであるとか、あとまあこれからもしかしたら出てくるかもしれないんだけど、語り手の問題、語り手がいる空間の問題であるとか時間の問題であるとか、そういったこともこの本の中では紹介しているんだけれども、それをもうまあそれをさらに発展させるっていう意味で転移っていう言葉が出てきます。でこれは物語の中で今言った語り手であるとか時間であるとかっていうのが変化するようなこと、
いろいろなものが変化していくんだよね。一つのものじゃなくて、現実レベルの転移だったり、時間の転移だったり、まあ、あらゆるものの変化っていう意味で大きく捉えることができると思うんだけど、
だからこの転移っていうのが起こるっていうのは小説の中で面白さを増すことでもあるし、今伊子さんがそのコルタサルの小説に言ったみたいな形で説得力を増やすこともできる、まあ、増すこともできるっていう非常に重要なことで、ただ自分はこの語り口を例えば一人称を選んでこのまま行くんだっていうふうなことも大事なんだけど、それを途中でもちろん必然性があってだけれども転移させる、っていうようなことっていうのは小説の面白さに対してすごいなんていうかな役に立つというか、ことなんじゃないかなと思うから、この転移っていうところは多分 見ていったらいいと思うんだけどね、うん、今からでも。
そうだね、
うん、僕ちょっとじゃあ一個紹介したいなと思うんだけども、アメリカの作家でロバート・クーバーっていう人のユニバーサル野球協会っていう小説があるんだけれども、
小説なんです、
これ小説です、うん、野球はね、まあアメリカにとっては非常に国技的なもので、うん、あの野球の小説なんていうのも結構あって、例えばフィリップ・ロスの、素晴らしきなんとか野球、アメリカ野球だったっけ忘れたけど、そのタイトルをもとに高橋源一郎がね、うん、優雅で感傷的な日本野球っていう小説を書いたりしてるんだけども、まあこれもそういう野球小説の一つなんだけど、ちょっと面白いあの設定があるので紹介させてもらいます。主人公は非常に冴えないあの会計士サラリーマンなんだけれども、プライベートではもう仕事は、まあ仕事は結構できるんだったかな、ちょっと忘れたんだけど、あのプライベートではもう本当に冴えない、あの惚れた女とかもおるんだけど、全然こうあのふかした態度であったり、うんうん、プライベートのことはいいことが全然ないんだけど、この人はあの家で自分でゲームを作り出してあの遊んでるんです、うん、それでどういうゲームかって言ったら、野球のリーグを自分で作って、選手を全部自分でデータ化して、毎日試合を行ってるんだよね。今プロ野球でセ・リーグとかパ・リーグとかやってるみたいな、あんな試合をやってて、もう 何年もやってるわけ、もう何十年だったかもしれない、忘れたけど、第何期とかでやってて、リーグがあってチームがあってそれぞれに選手があって打率があって勝率があってみたいなことを全部自分でルールを決めてゲームとして毎日やってるんだよ、
うんうん、
それでそれを全部採用するのはサイコロでね、
うん
うん、もうサイコロ次第であのその日の試合でこいつがヒットを打ったとか、こいつが三塁打を打ったとか、こいつがファインプレーをしたとか、全部それが表になってて、この目サイコロの目が出たらこういう風なことになります、でこのさらにそれからサイコロを振った場合はこういう風になりますみたいなことを全て決めてあるゲームっていうのをやっていて、それでシーズンを前に進めているっていう。
打率決まってるのに、
うん、
打率はそれぞれのデータがあるのに、
サイコロ、違う、その打率はそのシーズンを進めていくことで自分で計算して変わっていくわけよ。もう全くそのプロ野球のリーグを全部自分でサイコロと自分が作った表でなんていうの決めていくわけ。それでシーズン進めていってるわけよ。しかもこれはその野球のリーグだけの話じゃなくて、例えばもっとそのルーキーとか、あとこの人はもう打率が下がってきたから引退しますとか、そういうのも全部サイコロで決めるわけ。うん、毎年毎年新しいルーキーが入ってくるし、リタイアする人もおる。ほんでリタイアしてる人がおる、あ、リタイアしてる人がやってる酒場とかがあるわけよ。そこに OB とかが集まってきたりするみたいなところも自分の中で作り上げてる。もう自分で一つの世界を、野球っていうものを元にしてるけど、一つの世界っていうのを作り上げてる。だからこれははっきり言って、その世界で言ったらこの会計士の主人公っていうのはまあ神みたいなもんだよね。でそういう風にやっていったんだけど、ここでね、新しいすごい期待のルーキーっていうのが、まあ、サイコロで振った中に出てくるわけだ、
うん
うん、ほんでこいつが完全試合をするんだよね、
うんうん、
ほんでやっぱりこの人は思い入れも、その選手それぞれに思い入れがあるから、すごいルーキーが出てきたっつって、
うん、
思ってたんだけど、うん、こいつが確かちょっとごめん、記憶が明らかではないんだけど、なんか頭部に多分弾を当てられるかなんか死んじゃうんだよ、
うん、
それもでもサイコロで決まるんだけどね、そっからこの世界っていうのがおかしくなっていって、だんだんこのプロ野球の世界の方に侵食されていく、こっちの方がこう現実世界を超えていくような感じになってくるんよね、ほんでいつの間にか、こっちの方が本当の世界みたいになっちゃうっていう、あの小説なんだけど、しかもこれはね、つまりこれはこれ言うと現実レベルの転移が起こっているっていう小説であって、面白い小説ではあるし、あともう一つ、そのさっき言った下敷きみたいな話で言うと、これは僕は全く自分の中で読み取ることはできなくて解説を読んで書いてあったんだけど、これの下敷きにあるのは聖書の創世記、もう自分がさっき神だっていうようなことがあったら、創世記を下敷きにして人物とかを作ってたりするっていう下敷きもあるらしくて、このロバート・クーバーって人はそのピンチョンであるとかジョン・バースであるとかポストモダン期の作家の代表的な作家であったはずなんだけど、結構忘れられてる作家で、
初めて聞きました。
僕もちょっとブックガイドなんかを見て知った作家なんだけど、非常にいろんなことを考えて、ただただ あの高等向けな小説を書いてるような感じなんだけど、しっかり考えて書かれてる小説で面白いなと思うんです、うんうん、時々ブックオフでもう売ってる、
うん、そうなんだ、
うん、売ってるので、もしよかったら見てみてください。うん、あの転移であるとか、まあ
ちょっとした入れ子でもあるかもしれないな。
そうだね、入れ子であったりするかもしれない、うん、だからここの本で、これは言いたかったんだけど、ここの本でいろいろ技法を紹介してたりするんだけど、これ例えば一つの小説が一つのことをやってるわけじゃなくてね、うん、いろんな技法をいろんな一つの小説の中にすごい叩き込んでる小説なんかもたくさんあるので、
そうですね、
うん、そういうのがいっぱい使われてるとやっぱり面白いなと思うし、うん、説得力があるなって思う感じがするね、うん、だからこの転移っていうのもすごく大事かなと、
うん、
それでその転移の話で言ったら、もう一つちょっと挙げたいのが、うん、これはもうこの本の中に出てきてるんですけど、カフカのね、
うん、
小説、
はいはいはい、
うん、ちょうど本でいうと105ページぐらいから紹介される部分があるんだけれども、ですね、このカフカの小説っていうのは、その転移っていうのが目立たないっていうふうに書かれてるんだよね。それとは分からない形で進行していき、ある状態にあるさまざまな事物が時間の中で累積したり凝縮した時に生じてくる。その転移っていうのがどんなものかって言ったら、このカフカのちょっと審判を取り上げたいと思うんだけど、結構リアリズム的な展開を途中までするんだけど、
ね、
うん、それがだんだんだんだんパッと変わるとか言うんじゃなくて、だんだんその緩慢な動きの中で、この世界っていうのが異常な世界、うん、に、異常な世界である、そのちょっと現実とは思えないような世界であるっていうのがだんだん分かってくる、
うん
うん、っていう部分があると思うんだけども、うん、それをちょっと審判をちょっと読み上げることで、それがどんな部分かっていうのをちょっと言いたいんだけど、
うん、
ですね、主人公の K っていうのが、まあ、その逮捕されて、
うん、
逮捕されるというか捕まってしまって、で審理に来いっていうふうに言われるところがあるんだよね、
うん、
で、そのでも場所とかもちゃんと教えられなかったんだったっけ、うん、それでずっと探し回るっていうところがあるんだけど、うん、そこの部分でですね、ちょっと読み上げますね。で、そこの審理をする場所に着いたところの話なんだけど、どこから行こうかな。Kが案内された奥のところは低い段になっていて、小さな机が横向きに据えてあった。壇上にも人がひしめいている。机の後ろの段の端に当たるところに小さな太った男がはあはあ息をつきながら座っていて、背後の男と大笑いしながら話していた。折々腕を伸ばして誰かをからかうような手つきをする。 K を案内してきた少年は用を伝えるのに苦労していた。つま先立ちして二度までも報告したのだが、男はちっとも気づかない。壇上にひしめいているうちの一人が少年に目を留め、それでやっと男が向き直り、体をかがめて少年の報告を聞き取った。すぐさま懐中時計を引き出すと、ちらりと K を見た。1時間と5分遅れましたな。 K は弁明しようとしたが、その暇がなかった。というのは、男の声と同時に広間の半分から一斉にざわめきが起きたからだ。1時間と5分前に出頭しているはずだったっていうような感じで、審理をする場所にいる、まあ、係の男が K に1時間と5分遅れたなって言って言うんだけど、これ実はこの男っていうのは絶対にこのことを知るはずがないんだよね、
うん、
1時間と5分遅れるっていうふうなことはこの男は知らないんだよ、
うん
うん、だけどK の中に、主人公の K の中にあったことなのに、
うん、
言っちゃってるんだよね、ここで、うんうん、そうすると普通だったら K っていうのは、うん、なんで知ってるのって多分驚くと思うんだけど、うん、驚かないんだよね、うん、こんな感じでこのさらっとカフカを書いちゃってることによって、
うん、
異様な世界っていうのをドーンって、うん、はい異様ですよみたいな感じで、
うん、
示すんじゃなくて、緩やかに、
うん、
この世界っていうのが異常だっていうことを表していく、
うん
うん、みたいな部分があって、これはカフカの書き方だなと思って、
うん、
すごいなと僕は思うんだけど、うん、
なるほど、
うん、こんな、うん、そんな感じです。わ、うん、かりにくい。
いや、わかりますよ、
うん、そう、それはすごい紹介したかった、
うん
うん、
カフカってでも外側と自分との戦いみたいな風に、
うん、
読まれがちなんだけど、
うん、
実は全部カフカのその K の中の精神の中の世界 を読むこともなんかできるような気がするんだよね。そしたら K の意識では1時間5分遅れていることが咎められるんじゃないかみたいな、
うんうんうん、あこれがもう全部 K の中の話、ね、
K の中の話と読むこともできると思う、うんうん、城も全部同じだと思うんだよね、うん、いろんな印象的な人物が次から次へと出てくる、城にたどり着くことはできない、その幻想ってのは結局そのただ眼前と存在する現実なんじゃなくて、その K の中に K とか測量士の中にある、
うん、
あの恐怖とか、うん、圧迫感とか、うん、すごい不条理感みたいなもの、
うん、
自分がうまくこう外と対峙することができないみたいなものが、
うん、
その外側の世界としてに現れてきてるんじゃないかな、
うん、
っていう読み方もカフカの
作品は
できると、
まあ、まあそれもできるかな
思います、
うん
うん、それがどこでどう外と中が切り替わってるのかは分からないようになってると思う、
うん、
だから精神の外側なのか内側なのかっていうのも、
うん、
実際は判然としない、それを完全にこうだっていうふうに結論付けることはなかなか難しいと思うんだ、
うん、
本当に外側の世界かもしれないし、うん、だから、うん、ひょっとするとどこかで転移が起こっているのかもしれない、
うんうん、なんかやっぱり分かりにくいんだよね、
分かりにくいんだけど、うん、
はっきり分かる転移ではない、
そうなんだよね、
うん
うん、現実か幻想かすごく判断がつけづらい、
うん
はあるんだよね、
まあ現実レベルから転移の話にちょっとなりましたけれども、
転移を経て質的飛躍っていう状態にも、
うん、
あの陥ることができるっていうことを書いてましたね、
質的飛躍と質的飛躍のことは104ページあたりですかね、
そうですね、
うん、物語を客観的な世界から純粋な幻想の世界へと移し替えてその性質を変化させてしまう、
うん、転移がこううまくいくことによって、
うん、
あのそれまでのそのベースよりもぐらっと変わった物語世界をこう生むことができるってことを書いてるんですよね、
うんうん、
であのルサンっていう部員の大好きなあのセリールのなし崩しの詩で、あの、まあ、ここで紹介されてるのを読むと、まあ、フェリーでドーバー海峡を渡ろうとしているときに海がひどく荒れていて、まあ、その船酔いによってあの土砂物が乗客の土砂物がそのフェリーの、まあ、甲板かな甲板上にすごいこうお物まみれになってしまう、しかしその状況がすごい美しいように読めてしまうっていう質的飛躍が起こってるってことがあると。
なるほど、
でこれはすごいなんかこう小説の持てる力かなっていう感じが、うん、するなって感じがするんですけどね。
そうだね、
うん、
これは
作者がゆっくりと時間をかけて効果的に描写を行っているので、うん、オートはリアリズムの世界から遊離して異常な目視録的なものと変わり、ついにある瞬間に船酔いしている一握りの男女だけではなく人類全体が内臓を吐き出しているような思いに囚われ得られますっていう、
うん、
すごいなって、人類全体が内臓を吐き出しているような思いに捉えられるという、
確かにこれをパッと映像で見せられたらそうは思わないかもね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん
うん、
文章を積み上げていくことによって、
うん
うん、しかもまあフィリンはすごい文体なので、
うん
うん、こういう風に思える文章になっているかもしれない、
うん
うん
で、この質的飛躍っていうあのグラッと変わる瞬間っていうので僕がおすすめしたいのは、
うんうん、
あの現代作家の青木淳吾の私のいない高校なんですよね、うんうん、
あまだ読んでない
青木淳吾ね、
はい、私のいない高校っていう作品がありまして、
うんうん、
それはあるどこかの高校 の, あの学園の記録をまあこう垣間見てるような何気ないあの日常の描写の連続なんですよね、
うん、
でその日常の描写の連続をすごいなんか退屈に僕らは読んでいくんですけれど、それを読むことによってあの非常になんかこう今までしたことのない体験を僕はして、こんなにつまらないものだと思っていたものがある瞬間とてもこう目の離せない面白いものになってるっていう、そのなぜかっていうのはなかなか語ることができないんですけど、なんていうかその 陳腐なものが積み重なることによって陳腐なものが凝縮されて、
うん、
それが陳腐なものではなく異様なものに変化した瞬間だと思うんですよね、
うん、
それが青木淳吾のこの私のいない高校の強みかな。
それは作者が明確な意思を持って転移させている。
明らかにそれはありますね、うん
うん
うん、だからすごいどうでもいい情報が書かれてあって、例えばこの時その吹奏楽部員の誰々さんはなんとか君にこんなことを言ったっていう全然物語と関わりのない情報だらけなんですよね。でこんなのが一体いつ面白くなるんだ、なぜこんなものに面白いという人がいるんだと思っていたら、その陳腐なものがある種、まあ、変革を遂げるという。
そうか、それは変革を遂げていくっていうシーンが描かれる、う
ん、ですね、いつの間にかめちゃくちゃ面白いものになってる体験なんですね。でどのシーンかっていうと、あの修学旅行で長崎に行くんですけど、その修学旅行をついに追いかけてるうちに僕はなんかこう闇がたいこの読書への欲望を抑えきれなくなったというか、うん、
なるほど、
うん、それまではすごい退屈でした。
そうか、そうするとそのカフカの積み上げ型の転移に似てるかもしれない。
あ
そうだね、
うん、
でもその緩やかさが半端じゃなさそうだね。
カフカの場合は真理にかけられるっていうちょっと脅かされる感じのセンセーショナルさがあるのに対して、私のいない高校はまあ高校の描写をひたすらやってるんでね。
そうなんですよ。
僕も青木淳吾はあのデビュー作は読んだけど、まあきつくて、うん、ねチラシなんか配るやつなんだけど、うん、あ青木淳吾はねまだちょっとちゃんと理解できない僕は、うん、
なんかすごくその話聞いて日本文学っぽいなって思った。現代の日本文学において、
うん、
退屈なんだけど、
うん、
それが劇的に変化していく瞬間、
うん、
転移していく瞬間を描くっていうのは、
うん、
日本文現代の日本文学だからこそやっていってることだよなって思うんだよね、
うん
うん、今例えばカフカの審判みたいなことを書こうとしたって、
うん、
ちょっと無理があるよね、
うん
うん、でじゃあ現代文学の話が出てきたから、
うん、
ちょっと転移について、
うん、
もう最近の現代文学のについてちょっと挙げてみたいんだけど、
うんはいはい、
吉井真也さん
おお
文学界新人賞を前回受賞された、
うん、新人の作家さんですね。
ですなですね。その人がゴルディータは食べて寝て働くだけっていう小説を書いてるんだけど、あれも実は転移だよねって思うんですよ。あれはポチャ船のデリヘルに勤めている風俗嬢がですよ、
うん、
あのひたすら食べて寝て働いてるだけを描いた小説で、とにかくレシートが小説の随所に挟まれるんですよ、
うんうんうん、
そのリコって言うんだったっけかな、
うん、
リコが買ったものが、うんまあ、レシートの記録となって残っていくの。毎日毎日そうやって買ってるものが増えていったりするんですよ、
うんうん、
あのとにかくたくさん食べるの、
はいはいはい、
リコっていうのが、
はいはい、
ポチャ船なんだけど、
はいはい、
そしたらだんだん太っていくんだ、
うんうん、
リコが体重がどんどん増していく
ん
だ、
うん、
これは量的な転移なんじゃないかと、
うん、
いうふうに僕は思ったのよ、
うん、
あのもうただひたすらにリアリティというか、まあ、そんなに荒唐無稽にならない書き方で、
うん、
あのひたすら積み上がっていくんだよ、
うん、
そのリコの時間がねどんどんどんどん変化していくんだけど、
うん、
それにつれてどんどんどんどん太っていくんだよ、
うん、
そうするとなんかこう太って量的に変わっていくと、もう本当に最後には常軌を逸するようなものすごいデブさになってるわけよ、
うんうん、そうね、
はいはいはい、そう、あれがなんとなくね、あの積み上げ型の、
うん、
あの現実レベルからの有利、
うん、
だとちょっと思った、
うん、質的飛躍をしてると
のよそうそうそうそう、そういう量でこう、
うん、
がっつり表すことによって、
うん、
その現実から抜け出すというか、
うん
うん、
でなんか人間存在のなんかね、
うん、
不安定さみたいなものも結構明らかにしているよなと思って、
なるほど、
それについてねなんか答えを出したりとかしてないんだよ、
うん、
最後はこうなりましたとか特に言ってないんだけど、
うん、
それはそれでいいよなと思って、
うんうん、
ここまで変わってきたっていうのがすごくリアリティがある小説だなと、現実らしく書かれてるなって思いました。あともう一つ、山内玲南さん、ガンダマシあれ、ガンダマシって小説は、文学界が、うん、文学界で新人賞を取った作品なんだけど、これが、まあ、末期がんに侵された患者が、もともと食べることが大好きだった主人公が、食道がんに侵されてしまって、食べることを禁じられてしまうと、で食べ、それでも食べたくて食べるんだけど、もう喉の痛みにうめいてしまうと、もう食べられない、吐き出してしまう、そういう様子が延々と描かれているんだ。で時間を逆行する手法によって、重症の時から徐々に軽症に戻っていくんだけど、その中でね、これもまた量的転移が起こってるよなって思ったんですよ。あの最初はすごく太ってるんだわ、食べるのが本当至福だから、あの周りから何と言われようと私は食べるみたいな感じなんだけど、でその気持ちは最後までずっと持続し続けるのに対して、主人公の体重とか、あの外見、見た目とか、あの病気の進行だけはひたすら起こっていくんだわというふうに、なんか積み重ねによって、やっぱりこれも量的な転移が起こってると思う。
それをなんか今聞いてると、通定期ともなんかこう 通用する概念なのかなって。
通定期ね、
あの食べている一方で、病気の現状は悪化していくっていう、この2つのものを並べて小説にこうある種の何かこう雰囲気を持たせようとしてるっていうのは、
あ、そういう意図もあるかもしれない。だから本当に現代の日本文学に おいて、そういうことがあの今なされているっていうことは結構意味のあることなのかなと思って、あのはっきり目に見える形で転移が示されている、でそういう小説ってじゃあ今までの小説にあったかなと思うと、いや意外と少ないんじゃないかなって、そういう量的な転移に目を向けた小説っていうの
が
ね、と思って結構面白いなと、
現代の日本文学の持つ、特徴を捉えてる、
そうだね、
っていうことです
ね。すごく分かりやすくていいと思います。
なるほど、それは全然思わんかったな。読んでて、その2つは僕は読んでるんですけどね。そんな風には考えたことなかった。
俺も今回この若い小説家が宛てた手紙で転移の話を読んで、あ、これも転移だよねって、技巧の一つだよなってすごく思いましたね。
転移について、転移はね、いろんな小説が出てくるからまた言うこともあるだろうけど、そうなんだよね。通定期が今話に出たから、この話にじゃあちょっと行ってみようか。これが僕はちょっとなかなか難しいなと思っていて、
通定期が一番面白い概
念、面白いけどね、これはだから、違った時間であるとか空間であるとか、現実レベルで起こる2つないしはそれ以上のエピソードを、物語全体の中で結び合わせること、のことなんだけれども、さっきね神崎さんがタコの足の話をしてて、面白い例えだなと思ったけれども、
面白いと思った、水面から見えないんだよね、そこで何が行われてるか、
これがね、僕はね例を挙げようと思ったんだけど、なかなかこのこれだみたいな、この本の中で出てるフローベールのボバリー夫人の農業祭の話、これもう完全な典型で、こんな例を出されたらちょっと思いつかないなと思ったんだけど僕は、でもこれとちょっと似ているのでね、あの実は小説ではないんだけど、ちょっとだけ紹介したいのが、映画になるんだけど、映画だとねそれって結構カッティングを使ってやりやすい方法だと思うんだけど、でもあの文章にそれをそのまま落とし込むことも多分できるので参考になるかなと思うんだけど、有名な映画でゴッドファーザーっていう映画があります。であれはまあマフィアのその一家の一生を追っていくような映画ではあるんだけれども、まあパート3まであるんだけど、そのうちの一番最初のゴッドファーザーの第一作目の一番最初のシーンっていうのは、マフィア その娘が結婚するシーンで、結婚式なんだよね。でやっぱあのイタリア系 あの結婚式って言ったらすごいあの盛大で、一族老と全部集めてきてみたいな感じ で結婚式になるんだけれども、うん、そこにいっぱい人が集まってくるのは全部そのゴッドファーザーのファミリーなんだよね、まあ言えば、うんうんうん、息のかかったものというか親戚であったりするんだけど、うんうん、そういう人たちが例えばハリウッドで活躍する、歌手兼俳優の人とかが甥っ子かなんか親戚でおったり、うん、あのそういう人たちが集まってきてるんだよその場所に、うんうんうん、でその人たちがどんなことをしているのかっていうのはそこで分かるわけ、うん、あの歌手であるとかそういうことが分かるわけね、うんうん、この結婚式っていう一本の軸をもとにそういう人たちが集まってきて、このゴッドファーザーの、まあ、コルレオーネっていう一家なんだけど、コルレオーネ一家っていうのがどんなものかっていうのが分かるのと同時に、その結婚式が行われている場でゴッドファーザーのその本人自体は、まあ、イタリア外だと思うんだけど、その地域に住む住民からこいつをどうにかしてくれみたいなこう、まあ、闇の仕事のね依頼を受けてたりしてるわけ。それが同時に描かれてるんだよ。でそのもう一つ描かれてるのは、ゴッドファーザーのその息子が、浮気をしてるんだよね、うん、その浮気の場面とかも描かれたりするわけ。だから同時にいろんなことを結婚式っていうシーンを軸にして描いていることによって、うん、これからの物語の広がり、
うん
うん、これから物語がどんな風に広がっていくのか、どんな人物関係なのかっていうのが全部分かるようなシーンになってるんだよね、うんうんうん、だからまあ通定期的な話なのかなと僕はそれをこの章を読んだ時にすごく思った、
うん
うんうん、でゴッドファーザーは小説にもなっていて、というか小説がまあ原作なんだよね、うん、マリオ・プーゾっていう人が書いた小説なんだけど、
うん、
ちょっとその小説だと映画みたいな感じになってたかどうかは分からないんだけども、うん、あの原作のゴッドファーザーの小説も非常に面白いので映画も面白いんだけど、うん、ぜひそれも見てもらったら、2デーキとかではないかったかもしれないけど、うん、きっとあの売るものがあると思うので一応おすすめしておきます、うん、
なるほど、
うん、以上です。
なるほど、
うん、いやね、これは映画だったらやりやすい手法だよね。
そうなんですよね。だからフローベールが映画を開発したってよく言われるんですけど、まさにフローベールはこの通定期を武器に戦った作家なんじゃないかなって。
そうなんだ、うん、フローベールが映画開発したって言われてるんだ。
いや、あの、まあ、みんなフローベールを読んで映画って手法を、うん、あの思いついたというか、そのモンタージュっていう技法をやってみようと思ったというか、この通定期的な、
うん、
あの技術を使ってっていう風に言われているのを聞いたことがあって、
はあ、すごい、うん、
映画の開発者とはそのリュミエール兄弟とかじゃなくて、うん、そのフローベールなんではないかっていう件も、
面白いね、うん、いやでもそれすごく納得いくわ、うん、納得いく納得いく、う
ん、いやフローベール読んでみたくなりました、
うん、バルグス・リョさんの、まあ、いわば師匠だからね、
うんうん、
フローベリアンだから
、うん、実際あのフローベル論も書いてるし、
うん
うんうん、フローベルはすごいねどうでしょうか、通定期はなんか、
通定期の作品か、
緑の家、うん、
あ
この若い小説家に宛てた手紙を書いた亮さんの緑の家はまさしく通定期を対応していると思いますね、
うんうん、
あのフシヤっていう、まあ、すごい破天荒な日本人がいて、
うん、
その日本人が、まあ、逃げ出したりするんだけど、
うんうん、
その逃げ出すボートの上で老人と一緒に、あの時お前はこうだったなとか、こういう風に考えていたなっていう風に語りを始めるんだけど、その語りの最中にいきなりそのフシヤの昔の姿が描かれるんだよね。で、あのそれが明確になんかいきなり読むとなんか混乱するんだけど、だんだん追っていくごとにそれがどうやら時勢が変化しているんだってことに気がついたり、
うん、
あの2つのシーンが同じ場所に描かれている1つのシーンの中に描かれているっていうのに気がついてくるっていう仕掛けになっているんだけど、
うん、
そういう意味で良さっていうのは本当に通定期を使いこなしてるよなというふうに思うかな、
うん、最初読んでるとあれって思うんだけどね。
そうなんだよ、最初読んでると結構わけがわからない、
何これって思うんだけど、
うん、だけど
読んでいってたら、あそういうことなんて、結構その、うん、なんていうかな、分かるように書いてるっていうのも重要なことで、
うん
うん、複雑なようでいるんだけど、うん、ちゃんと読んでいくと理解できるんだよね、うんうん、
良さは決して突き放している作家ではなくて、
ではない、
あの読めば読むほど、うん、その良さが狙っている場所でだいたいそのあたりで分かるようにきちんと仕掛けているような作家だっていう印象がある、
うんうんうん、なるほど、
うん、本当に緑の家はあの非常におすすめの小説なので、
うん、
ぜひ皆さんにこの ね、あの若い小説家にあった手紙を読んでもしあこの作家ってすごいんじゃないかなって思う人がいたら、うん、対策なんですけど緑の絵ぜひ読んでみ
て上下巻になってますけど、うん、岩波文庫から、
うん
うん、結構何ヶ月かかかったけど、
うん、
時間はかかるとは思うんですけど、うん、でも本当に、うん、あの面白いんで
若い小説家に宛てた手紙の中で、うん、リョサが紹介していることって結局リョサが自分の中で、まあ、自家役労中というか、
うん、
結構使いこなしていることなんだよね。
そうだね、やっぱりそうだから語れるんだと思う、うん、
だと思う、
うんうん、
もう私にこの話とさ止まりません
よって言ってるしね、うん
うんうん、実際緑の家には通定期以外の技法も使われてて、
うん、
例えば隠されたデータもあると思うんだ、
うん、
緑の家って最初に緑の家っていう風に定義される以外、うん、一体それがどういう家なのかが、
うん、
いまいちよくわからないようになってるんだ最初
は。ああ、そうだね、
うん、それ隠されたデータだよね、
うん、
でも徐々に読んでいくとどうやら娼婦の館だってことが分かったり、
うん、
もっと面白いことがどんどん次々明らかになっていく、
うん、
だから一回焼け落ちてるとか、
うん
うん、隠されたデータも出てきたね。これも面白い概念で、
うん
うん、まあその小説の中で、うん、まあ、完全に隠すっていうのはここでは例として挙げてるのはヘミングウェイだけど、
うん、
そうであったり、まあ、小出しにしていくっていうのかな、
うん
うん、
そうだね、
うん、っていうような形で、うん、あの読者のこう、うん、期待というかを、うん、こう保ったままにするというかね、
うん、
そういうような技法なんだけれどもね、うんうん、
隠されたデータについて一つ紹介していいですか、
うん、いいですよ。
大井健三郎の個人的な体験という小説読まれたことありますか？
あります。
あれは隠せなかったデータだと思います。
隠せなかった
隠せなかったデータ、
あの、頭に障害を持って生まれてくる、
うんうん、
赤ん坊が生まれてくるのを引き受けるかどうかっていう話なんだけども、
うん
うんうん、あのまあ卑弥呼っていうすごいあのなんかアングラなところにいる女とひたすらセックスをしながら、
うん、
俺は嫌だあんなの引き受けたくない引き受けたくないって延々と語っている、あとは塾の講師かなんかしてたんだけど、
うん、
バロっていう主人公が、
うん、
あの塾の登壇壇の上でゲロをぶちまけたりとか、
うん、
あのもうとにかくあんなものはもう俺は見たくないんだ嫌だ嫌だって現実から逃げ続けようとする小説なんだけど、
うん、
最終的にあのアステリスクが挿入され、
うん、
そのアステリスク以降にあの引き受けますっていう決意をした主人公の姿が描かれてるんですよ。
はあ、
うん、でも大井健三郎の個人的な体験に対して批判するポイントがあって、いやあのアステリスク以降は蛇足だと、
うん、
逃げ続けて逃げ続けてもう苦心した主人公の姿が描かれてるだけでいいじゃないかと、
うん
うん、
いうふうに批判する向きもかなりある
ん
ですよ、
うんうん、
ところが大井健三郎はそれを隠せなかった、
うん、
なぜかそれが個人的な体験だから、
うん、
彼にとっての個人的な体験で彼はそれを引き受けてしまった作家なんですよ、
うんうん、
だからそれを書かないでいることっていうのは大井健三郎にはできなかったんじゃないかという意味で、本当の意味であれがその隠されたデータであっても小説は成立していたと思うんだけど、
うん、
大井健三郎は事実を隠さずに伝えた、
うん
うん、
だから小説の評価を若干落としているかもしれない、
うん
うん、ああ、なんかその話題聞いたことあるわ、
ね、ありますか、
うん、その最後の文がいるかいらんかっていう話は確かに聞いたことがある、
うん
うんうん、そうね、隠せなかったデータ
隠せなかった
データ隠せなかった、ね、
カフカの審判も隠せなかったデータの一つだと思う。最後に、
うん、
あの捕まって首をはねられて殺されてしまう
ん
だけど、
う
ん、カフカの小説には本当の意味で終わりっていうのは絶対につけられないと思ってて、
うん、
測量士は城にたどり着いちゃいけないし、
うん、
審判は永遠に審理が行われてはいけないんだよ、
うん、
そうなんだけど最終的にもうああやって書くしかなかった、
うん
うん、
いつかは終わるものだから
そうあれも隠せなかったデータなのかなって思います、
うん
うん、隠されたデータの具体的例ではないので申し訳ないんだけど、
うん、
そういう視点で物語を見るのも面白いことかなって、
うんうん、
じゃあ隠されたデータ2つほど挙げてみようか。ですね、
面白い、
まずはアメリカのジョーゼフ・ヘラーっていう人が書いた小説で「キャッチ22」表記で言うとカタカナで「キャッチ」イコール22って書いて「キャッチ22」って多分読む、 小説なんだけど、これはですねちょっと普通に隠されたデータっていうわけではないくて、もう説明がかなり難しい小説なんだけども、第二次世界大戦のアメリカ空軍の話で、イタリア、まあ、当時戦ってたよね、イタリアに爆撃しに行ってるわけだこの人たちが。んでそこに出てくる軍人たちがもう何十人も出てくるわけ、うん、軍人がね、うんうん、でもうめちゃくちゃなことばっかりしてるわけよ。例えば主人公の人はあの爆撃をちょっと体が悪くなって入院してる時があるんだけど、うん、その時に与えられた仕事が手紙の検閲の仕事を与えられたんだけど、そこにむちゃくちゃな署名をしたり、うん、あと表彰される時に全裸で表彰の式に出たり、うん、まあ、めちゃくちゃをしてるんだよね、うん、でこれはどうしてかっていうと、ここの爆撃の規則みたいなものが非常にめちゃくちゃで、うん、あの何十回爆撃に出たらあの除隊できますよって言ってるんだけど、うん、それが年をそのそれがもう近づいてくると爆撃回数があの50回だったのを60回とかってどんどんどんどん引き延ばしにされるわけ、うん、で全然除隊できないのよ、
うん
うん、で一つだけあのいろんな条項がある中で、その中で非常に象徴的な条項がこのキャッチ22って言って、なんか22条か22項かなんか分からんのだけど、そういう軍の規則があって、それはね、この軍隊っていうのは精神に異常をきたしたら、除隊できますというふうな、うん、なんていうのかな、規則があるんだよ、うん、だけどそれに付随している条項で、
うん、
自分がでも、精神をきたしている場合は、うん、報告をしなきゃいけないんだよね、うん、誰かが、
うん、
誰かというか、まあ、自分がだろうけど、うん、でも報告するってことは、まともだって言われるわけよ、
うん、
報告ができるんなら精神に異常を期待してないだろうって言われるわけ、うん、つまりこ あのキャッチ22っていうものっていうのはどうやったって除隊できなくなってるんだよ、
うん、
いやでも爆撃するのがね、うんうん、そういう不条理なところに置かれた人たちがもうあのまあ、精神に異常をきたしてるのかもしれないんだけど、めちゃくちゃをするっていう話 で、
うん、
でただその、主人公がめちゃくちゃをしている、まあ、主人公だけじゃないんだけどね、めちゃくちゃをしているあの人物には過去があって、この戦争で非常に悲惨な形で、戦友を亡くしてるんだよね。その戦友が血だらけになって死ぬ状況っていうのが目に焼き付いてしまっていて、本当は意識の中にずっと刻み込まれてしまっていて、実はそれがあるからあのこんな荒唐無稽なことばっかりするっていう風な、それだけではないんだけど、それが非常に大きな要因となってめちゃくちゃをやってるっていう部分があるんだけど、うんうん、その、戦友の死っていうのは、
うん、
時々誰その戦友の名前はスノードンっていうんだけど、スノードンが死んでどうたらこうたらっていうのが時々文章の中に挿入されるんだけど、そのスノードンが死ぬこう凄惨な場面っていうのは最後の最後まで出てこない、
うんうん、
でその最後の最後に出てくることによって、あこの主人公っていうのはこういう過去を背負ってたんだっていうのが分かって、今までやってためちゃくちゃなことっていうのがある程度こう理解できるようになるっていう風な感じだから、そのスノードンっていう戦友の死の場面っていうのをずっと隠してきて、
うんうん、
描いてる。だからこれはあのそれで言ったら分かると思うけど、もう時系列がむちゃくちゃになってるんだよ、
うん、
あのそのスノードンっていう人が死んだことがあってからいろんな行動を起こしてるんだけど、
うん
うん、それは最後に置かれているっていうのでも分かるように、
うん、
時系列はもうむちゃくちゃこの中で、わざわざ翻訳者の人が年代順的に並べ替えたりしてるんだけど、
うん、
もう作者自身も分かってなくて、うん、矛盾が生じてたりしてるぐらいめちゃくちゃな状態だ、ね、だから非常に読むの結構しんどいんだけど、
うん、
隠されたデータプラスこれで言ったらその時間をねいじってる小説でもある、
うん
うん、時間に対してなんていうかな年代記的な時間じゃない時間を使ってる小説としても挙げれるっていうような小説です、うん、隠されたデータとして挙げれる小説なんだけど、それだけじゃなくて本当にいろんなことをやってるので、
うん、
とっても面白いと思う戦争小説の大傑作だと思いますので、
うん、
キャッチ22、
うん、
ぜひ見てもらったらいいと思います。それともう一つはこれはイギリスの作家でジョン・ファウルズっていう人の魔術師っていう小説なんだけど、読んだことあるかな。
ないですね、
うん、これはなんか教師をしてるすごい嫌な男がおって、あの女の人を捨てて自分が教師の職に就くためにどっかイタリアかな、違うか、イタリアかな、エーゲ海の島に移り住んじゃう女の人を捨てていってね、 俺でうつり住んじゃうんだけど、そこでカリスマ的な老人に会うんだよ。でこの老人っていうのが変な人物で、変だけど魅力的な人物で、この老人に反発を覚えながらも主人公っていうのは惹かれていく。それでどんどんこの人の、その老人の屋敷に入って、入り浸るというか通うようになるんだけども、その中でここのその老人に女の人がおって、その女の人に恋をしていくんだよね。ところがそれってまああんまりよろしくないことなんだけど、この老人っていうのは見て見ぬふりをしているというか、それをその楽しんでるような感じがあるんだよ。でこっからあのすごいのがなんかね、あの演劇的というか、その老人の場所に行くことによっていろんな人物が出てくるんだけど、明らかにあの普通の人物じゃない、例えばあの時代の違う格好をした人であるとか、あとちょっとストーリーから離れるんだけど、ナチスの軍人とかが出てきたりして、それは明らかにそのこの老人が仕掛けた演劇的なもの、幻想に見えないんだよ。やっぱりその主人公はこれはあのおっさん、あの老人がこうなんか俺をこう騙したり嫌な思いをさせたりするために作り上げたものなんだろうなっていう風な感じで、結構引いて見れてるんだけど、だんだんそれがあまりにも白紙に迫ってくることによって、あとこの老人の過去っていうのがだんだん明らかにされていくんだけど、それによってそのあの明らかに作り物だった世界っていうのがどんどんその本物なんじゃないかみたいな感じで白紙に迫ってくるんだよね。でそれとそのさっき言った自分がこの好ましく思った女っていうのの関係、それとさっき言った捨ててきた女っていうのの関係がどんどん変わっていって、その女がまた出てくるんだけどね、それが全部この老人の手の内の中であの動かされてるような感覚になるんだけど、それで最後はね、最後の方だともうその悪魔の姿をした人物に取り囲まれて裁判をすることになったりするんよ。でそれは中で人間が仮装してるっていうのは分かってはいるんだけど、異常な状況に陥るので、あの本人もあの冷静にはもう折れないわけ。ほんでそういうことを経てこの、主人公っていうのがさっき捨ててきた女性と関係をどういうふうにあの変化させるのか結びつけるのかっていうのが最終的に結論になるんだけれども、結局この老人っていうものが何だったか、それでその老人が操っていたであろうその演劇的な変な荒唐無稽な世界を操っていた人物たちっていうのが何者なのか、結局その組織が何なのかっていうのは解決されないんよ。何か分からない、何だったのかっていうのが全然分からない状況で女との関係が変わって終わってしまう小説なんだけど、だからこれ全部読み終わった後に何だったんだろうって思うんだよね。もうそのこの老人が仕掛けたこととか、この老人が組織していたものっていうのの真実っていうのは一切わからない、 何だったのかっていう小説で、だからもうこの老人のミステリアスな存在、それとその老人が関わっていた組織の存在っていうのが完全に隠されてるんだよ。何かわからない、何かわからないんだけど、まあすごいんですな。すごいこの主人公は そこに踏み込んでいって異常な体験をするんだよね。でもそれは決してあの幽霊的なものとかではなくて、リアリズムの中でやられているらしいんだよ、どうも。でもけどそれはずっと隠されてるっていう小説。ちょっと分かりにくいんだけど、説明するのが非常に難しくて、だからこの魔術師っていうのはその老人のことを表してるんだけどね、タイトルの。まあだから結構エンターテインメント的な読み方ができる、サスペンス的な読み方ができる小説ではあるんだけどね。でもここに描かれた世界っていうのはちょっと他の小説では僕は見たことがないような感じです。結局何だったのか、もう読み終わった時んこれ何なんって思うと思う。そんな小説
でもここまでこの今手元にあるんですけど、1つ460ページが2冊ですよ。それに付き合うだけの興味を持続させる小説である、
させるさせる、疲れるところもあるんだけど、例えばそのこの その老人っていうのはその島の中では嫌われてるとか疎ましがられてるような存在であるようなの、どうやら。それは何でかって言ったら、第二次世界大戦の時にこの人がナチスに協力したみたいな噂があるみたいな感じの話があって、それに対するそれのエピソードを述べる ところとかがあってかなり多岐にわたる、うんうんうん、相当変な複雑な小説です。難解ではないです、うん、ぜひよかったら読んでみてください。